おはようございます。ただいまから2020年12月27日の第二礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。賛美歌7番です。代表者が声に出して賛美します。会場の皆様はマスク着用の上、ハミングまたは小さな声で賛美をなさってください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。本日は今年最後の主日であり、この礼拝は今年最後の第二礼拝です。今年2020年は新型コロナウイルスとの戦いの1年でした。教会に集う方々を感染から守るためにさまざまな対策を講じてきました。お一人お一人の忍耐と努力、そして神様のお守りによって 今日まで会堂とオンラインでの礼拝を継続することができ、今年最後の主日である今日もまた、共に神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに、心より感謝いたします。また、先週24日のキャンドルサービスも、神様の豊かな祝福のうちに行われ、皆が心を一つにして主のご降誕をお祝いすることができました。まことの命の光である主よ、どうかコロナ禍にある世界の闇を照らしてくださり、明るい未来への希望を私たちが見出すことができますようお導きください。本日も石田先生を通して語られる神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ちあふれた御言葉によって私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。司会者が声に出して祈ります。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。出エジプト記14章の10節から18節です。出エジプト記14章の10節から18節です。それではお読みいたします。出エジプト記14章の10節から。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことは構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よ、この私が エジプト人の心を固くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。こんなことになるとは思わなかった。なんてこったい。モーセに導かれてエジプトを脱出したイスラエルの民がエジプトの軍隊に追われて叫んで声を上げています。こんなことになるならエジプトにいた方がよかった。エジプトから出発するときには主が力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから導き出された。イスラエルの民は神様のその力に信頼して、さあこれからだ、私たちはいよいよ奴隷から解放されるのだと明るい未来を期待していたにもかかわらず、モーセに導かれた先が海辺だったからです。14章の9節にはこうあります。出エジプト記14章の9節、エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの前にあるピハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。私の実家は横須賀にあります。三浦半島の山と海に囲まれた環境で小さい頃から育ってきました。山があってトンネルがあって海があって潮の香りがして、そんな環境でしたので、5年前にこちらの茨城に来てですね、関東平野にそびえ立つ筑波山を見てですね、その景色に驚きました。私は小さい時から海辺のある生活が当たり前でした。子供の頃は夏になるとですね、家から水着を履いて自転車に乗って海に遊びに行く、それが当たり前でしたし、また青年時代には夜の海辺で過ごすこともありました。24時間営業でないコンビニがですね、海辺にあったりしてですね、仲間とたむろしてワイワイしたり、時には孤独にですね、遠くの海を見つめながら将来のことを考えたりなんかしました。自分はこれからどうなっていくんだろうか。そんな海辺の少年時代、そして青年時代でした。海辺に佇んでいた15年前のクリスマスに不思議なクリスチャンとの出会いから教会へと導かれて、イエス・キリストと出会い、そして先の見えない暗い海に進むべき道が開けたような経験をしました。神様の導きはなんて不思議なんだろうかと思います。旧約聖書の時代、イスラエルの民も神様の不思議な導きを体験しています。もう一度出エジプト記14章の10節から12節を見ます。14章の10節から12節です。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことは構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。神様に導かれるイスラエルの民がいました。エジプトに入った時にはヨセフの家族70人でありましたが、それから民が増え続けていきます。 エジプトのファラオに奴隷生活を強いられながらも、エジプトを出るときに男だけで60万人、女性や子供も入れると200万人だったんじゃないか、そんなふうにも言われます。神様はこのイスラエルの民をエジプトから連れ出し、約束の地カナンへと導く計画がありました。奴隷状態であったイスラエルの民がその苦しみゆえに助けを求める声を上げたときに、神様の救いの計画が動き出しました。しかし神様に救い出されて、モーセに導かれて、新しい歩みを始めてすぐにイスラエルの民は不信仰に陥り、そして叫び声を上げることになるのです。14章の10節です。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。私たちの信仰生活はどうでしょうか。神様に救われてイエス様を信じて、これからは信仰を持って生きていく、そのように思っていても自分の思い通りにならないこと、どうしようもないこと、そんなことが起こってしまいます。クリスチャンになって神様に守られてもう大丈夫だ、そう思った矢先に問題や困難に直面するのです。イスラエルの民のように恐れて叫びながら、クリスチャンになる前の方が良かったと思ってしまうことはないでしょうか。神様に導かれる旅よりも昔のあの場所にとどまっていた方が良かった、安全だった、そんなふうに考えてしまうのです。私も洗礼を受けて救いの喜びに満たされている時間というのは本当にわずかでですね、思っていたクリスチャン生活とは違うんですけどという、そういう話をですね、先輩のクリスチャンとする、そんなことが何度もありました。しかししばらく時間が経って振り返ってみますと、神様が確かに導いてくださったのだな、確かに神様の恵みと祝福があった、神様の不思議な導きに感謝をし賛美を捧げるしかないんだということの繰り返し経験してきました。15年間私の信仰生活が確かに神様に導かれて、そしてここに立っているんだと告白することができます。横須賀の海辺から筑波山のふもとまで導かれてきました。まるでイスラエルの民が救い出されて海を渡ってシナイ山に導かれているかのようにです。しかしイスラエルのためこのあとシナイ山の後不信仰のゆえの荒野の40年を経験しますから、私の信仰生活このあとどうなっていくか心配になることもありますけども、この先どうなるかわからないですね。確かに今日まで神様に今まで導かれてきた、そのことは確かである。恵み教会に導かれて6年、今年2020年も神様に導かれた1年間でした。こんなことになるとは思わなかった、なんてこったい。年明けから新型コロナウイルスの感染拡大のニュースがですね広がっていきました。ウイルスが世界に広がって、未だに日本でも感染が収束することなく2020年が終わろうとしています。毎月の楽しみであったキラキラ会の食事もなくなってしまいました。キラキラサービスの方々を楽しみにしていた人生2回目の東京オリンピックもなくなってしまいました。個人的にはオリンピックがなくなったことよりも恵み祭りだったり教会のいろんなイベントがなくなってしまった、 まあ、残念で寂しい思いになってしまいます。まあ、1年間イスラエルの民のように不信仰に陥り、恐れや不安、そして怒りによって、まあ、不平や不満を叫んでしまうような私たちでした。しかし神様が確かに守り導いてくださった1年間でもありました。エジプトにいた時の方が良かった、そんなふうに叫ぶイスラエルの民のように、去年の方が良かったと叫びたくもなりますが、神様の偉大なご計画の中には何一つ無駄なことは何もなく、必要な時間であって、そして私たちが前に進むために必要な、導かれたこの1年の恵みと祝福に目を留めたいと思うのです。私は福祉主事として、キラキラサービスの職員の方々に月1回御言葉を分かち合う機会があります。この1年間に分かち合った御言葉を振り返りながら、考えたこと、思ったことを思い出してみました。とにかく今年は感染対策に気をつけながらも、クリスチャンの職員として働き人として何を大事にすればいいのか、何を見るべきか、そしてどうあるべきか祈り求めつつ、そして思い巡らす1年間でした。まずは何よりも御言葉と祈りによって導かれる1年間でした。昨年のキラキラサービスの運営委員会で、職員の方々が日々の業務で忙しくする中で、霊的に飢えかわえてしまっているんじゃないか、そんな話がありました。そこで職員のために聖書通読表を作って、朝のミーティングだったり、それぞれの各自の時間にですね、同じその日の御言葉をですね、味わって受け止めて、そして祈って仕事をする、そんなことを今年からちょうど始めた時でありました。昨年の今頃はまさか今年が1年間こういうことになるとは思っていませんでしたけども、それからですね、新型コロナウイルスの感染対策で業務が忙しくなったり、また気を使ったり、また経営的にも厳しくなる中で、今年から始めたその聖書通読が職員の信仰の支えとなって、働きの支えとなって、ここまで御言葉によって1年間キラキラサービスの働きが守られてきたんじゃないかということを思うのです。ダニエル書6章10節にこのような言葉がありました。ダニエル書6章10節、彼は以前からしていたように日に3度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。キラキラサービスの職員もその日々の御言葉に励まされながら、そしてまた主日のですね、ダニエル書のメッセージに励まされながら1年間過ごしてきました。今年はこれまでと違った1年間でしたが、これまでと同じように信仰を持って御言葉と祈りを大事にしていこう、御言葉によって励まされた1年間でした。しかしいつまで感染対策を続けなければならないのか、心の弱い私たちはストレスで余裕がなくなり、人に優しくすることをも忘れてしまいます。そんな私たちに対して神様は御言葉を通して、どんな時でも愛を忘れないように、人を喜ばすことを忘れないようにと気づかせてくださいました。それは蒼天祈祷会での御言葉でした。3月から5月の間、日本でも新型コロナの感染が広まる中、その時新明記の御言葉が与えられました。その中で私は新明記24章5節の御言葉が心に留まって、この御言葉をキラキラサービスの職員の方々とも分かち合いました。新明記24章5節の言葉です。 新命記24章の五節、人が新妻を迎えたときにはその人を戦に出してはならない、何の義務も負わせてはならない、彼は一年の間自分の家のために自由の身になって迎えた妻を喜ばせなければならない。感染対策に気をつけながら、3密を避けるように、人との接触を避けるようにと、日々過ごすようになって、自分の身を守ることばかり考えて、人を愛すること、人に優しくすること、人を喜ばせることを忘れてしまいがちな時に、御言葉を通してどんな時でも神を愛し、人を愛し、そして人を喜ばせることを忘れてはならないんだということを気づかされました。迎えた妻を喜ばせなければならない、これは信仰生活をする夫婦に対する教えでありますが、結婚生活においてこの初心を忘れてはならないんだということを教えられるだけでなくて、神の家族である教会の交わり、職員の交わり、そして神様によって与えられたご利用者の方々との交わりにおいて、家族として共同体として神様によって結び合わされた仲間として、たとえソーシャルディスタンスと言われたとしても、新婚の夫婦のようにお互いを思いやって愛して優しくする、喜ばせる、そのことの大切さを教えられたのです。想定で使っているテキストにこんなことが書いてありました。職員の方々にも紹介した文章です。結婚は長い一生の間愛し愛される人を探すことです。相手を選ぶときの知恵ある方法は、新婚旅行で一緒に楽しむ姿だけを想像するのではなく、病院のベッドで寝ている自分を看取ってくれる相手の姿を描いてみることです。全生涯を共にするという約束だという視点を持ってこそ、真の喜びを味わうことができるのです。あなたは年を重ねるにつれて、太ったり病気になったり髪の毛が抜けたり白髪頭になったりするでしょう。あれこれと失敗し、配偶者をがっかりさせることもあるでしょう。しかし結婚は約束だという視点は、配偶者同士が契約書通りにできているかと点数をつけ合う審査員になることではありません。互いに献身的に愛し合い使い合えるのは、何かが得られるからではなく、ただ夫婦が一体であるからなのです。ただ夫婦が一体であるから、ただ教会が一体であるから、ただキラキラサービスは一体であるから、生涯を共にする、何があっても共にする、病気の時も災いの時も共に愛し合うことの喜びがあるということを教えられました。そんなことを教えながらですね、東京オリンピックもなくなった夏が来ました。春から続く感染対策で外に出ることもできないご利用者の方々は本当に寂しそうでした。キラキラ会の方々にも連絡をしましたが、早くみんなで出かけたい、そういう声ばかりでした。しかも今年の7月はですね、曇り空が続いて、そして豪雨の災害もあったりしてですね、梅雨明けも13年ぶりに8月になった、そんな今年の夏でした。そんな時にこそ、なんとかイエス様の光、御言葉の光が届いてくれたらいいなと思いながら、キラキラサービスのお昼の 聖書の時間を続けてきました。聖書にこういう言葉があります。ピリピ書2章の16節の言葉です。ピリピ書2章の16節、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。暗い世の中で曇りがちな人々の心の中で、私たち自身のが世の光として、そのために輝くための労苦を私たちはしているのだ、そしてそれは無駄ではなくて報いがあるのだ、この御言葉を職員会議でも分かち合いました。新しい生活様式、ニューノーマルということが言われるようになっていましたが、私たちの新しい生活様式、私たちのニューノーマルはイエス・キリストと出会ってから始まっているんだ。新型コロナで新しい生活になったんじゃない。イエス様に出会って信仰によって私たちは新しい生き方になっているんだと、キラキラサービスの職員とも分かち合いました。私たちはイエス様が共にいる平安を知っています。そして私たちはコロナ禍の前からイエス様がそうであったように一人一人を尊重し、自立をサポートし、心と体を支える仕事をしてきました。これが私たちのノーマルであって、生活習慣であって、すでに当たり前になっていることじゃないかと分かち合ったのです。そして今だからこそイエス様の愛と力によって地域の人々の心と体の健康を支えるキラキラサービスでありたいと思うのです。私たちは世の光として人々の心を輝かし明るくし、たとえどのような状況であっても一人一人を生き生きと生かす仕事をしたいと決意を新たにしました。そして迎えたクリスマスです。今年はキラキラ会のクリスマスで鳥の丸焼きを食べる機会もなく、心の寂しさや貧しさを覚えるようなそんなクリスマスでした。キラキラサービスでも今年1年間を振り返ると、デイサービスでも去年のように外出のレクリエーションもできなくなって、また森学やマナとのですね、お昼の交流の時間もなくなってしまいました。寂しさをどうしても感じてしまう1年間でありました。しかしイエス様は語りかけてくださいます。マタイの福音書の5章3節です。マタイの福音書5章の3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。私たちの心、ご利用者の方々の心はどうだろうか、職員の方々とも分かち合いました。体の病気は客観的に見ることができます。でも私の心、私たちの心はどうだろうか。新型コロナウイルスは検査することができるけれども、人の心はどうだろうか。介護の仕事をしていても客観的に体の状態を目で見たり数値で見ることができます。傷があったり怪我がある、病気になっている、どんな状態か目で見たり、またレントゲン使ったり、いろんな数値を測って客観的に見ることができます。 まあ、老化についても体力テストで数値を測って調べることもできます。でも、まあ、私たちの心は客観的に見ることができません。心を見るにはその人の主観が大事ということです。そして体の病気であっても客観的な診断や治療だけでなくて、その人にとっては主観的なものが加わってきます。病気を抱える人は例えば不安な心になります。この不安は客観的に測ることはできません。病気を治すだけであれば客観的な治療が主になりますが、しかし生活人生を支える私たちの仕事は相手の心を大事にしなければなりません。コロナ禍の中でちゃんとマスクをしているかどうか、手を洗ったか、あるいは感染対策をする中で外出ができなくて体力が落ちてしまっている、こういうことは客観的に見ることができます。ですが私たちが相手の心を見るということは、マスクをする生活でどう思っているか、自由に外出できなくてどう思っているか、主観的なその人の心の思いを直接聞いたり、想像することです。第一サムレキ16章7節にこういう言葉があります。第一サムレキ16章の7節、人は上辺を見るが主は心を見る、人は上辺を見るが主は心を見る。病気怪我を治す感染対策、そのようなことだけであれば、上辺だけの対応でいいのかもしれませんが、しかし私たちは主が私たちの心を見てくださっているのと同じように、私たちは広く生活に関わる仕事をしているものとして、一人一人の心を見ることを忘れてはいけないなということを思わされるのです。その人の心を知ろうとすること、理解しようとすること、その人の変化に気づくこと、想像力を持つこと、その人がその人らしく生きることができるように、その人の生活を支えること、コロナ禍であるからこそ心の救いが必要です。そして心の救いがその人の生きる力になります。何よりも私たち自身が私たちの心を主に見ていただいて、癒していただいて、慰めていただいて、そして力づけていただいて、主によって与えられた信仰によって私たちが生きるものとなって、そしてその信仰によって仕事をし、人を愛し、人に仕えるものでありたいと思うのです。そのようなことを考えながら今年のクリスマスを迎えました。このように今年1年間御言葉と祈りによって神様に導かれて守られて過ごすことができました。そしてこの1年間で教えられたことは、主イエス・キリストこそが私たちの救い主であるということです。主イエス・キリストこそが私たちの救い主である。恐れる主の民を主が救い出してくださるのです。もう一度出エジプト記に戻りたいと思います。出エジプト記14章の13節と14節です。出エジプト記14章13節と14節、モーセは民に言った。恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ている エジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。海辺に導かれたイスラエルの民は追ってくる迫ってくるエジプトの軍隊に恐れて叫びました。しかし民のリーダーであるモーセは恐れてはならない、恐れてはならないんだと言いました。そして主の救いを見なさい、主の救いを見なさいと言います。敵であるエジプト人を見るのではなく主の救いを見なさいというのです。私たちは今何を見ているでしょうか。何を恐れているでしょうか。先が見えない中で恐れた不安に押しつぶされそうになる中で、私たちが見るべきものは主の救いなのです。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。恐れの中で叫ぶのではなくて、不平不満をつぶやくのではなくて、ただ黙って主の救いを期待しなさいと言われます。今年キラキラサービスの聖書通読で読んだ詩編にもダビデの信仰がありました。詩編27編の一節です。詩編27編の一節、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。このようなダビデの信仰を私たちも持ちたいと思うのです。出エジプト記14章の15節から18節です。出エジプト記14章の15節から18節、主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よ、この私がエジプト人の心を固くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。モーセはその主の言葉を聞いて、信仰によって海に向かって歩き始めました。私たちもモーセのように主の御言葉を聞いて、御言葉の杖を高く掲げて、信仰によって前に進みたいと思うのです。そして私たちの信仰の歩みを通して主の栄光が表され、偉大な神の力を全世界が知ることになるのです。私たちを御言葉によって導き、恵みを与えてくださる救い主イエス・キリストが今も私たちと確かに共にいてくださいます。新約聖書の言葉です。ローマ書5章の2節、ローマ書5章の2節の言葉です。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。どのような時であってもこのような告白をするものでありたいというふうに思います。そしてただただ主の栄光だけが表される、新しい一年を迎えたいと思います。そのために主が戦ってくださるのです。私たちは 御言葉の約束にただ信頼して歩むのです。出エジプト記14章の14節です。出エジプト記14章の14節、主があなた方のために戦われるのだ、あなた方はただ黙っていなさい。お祈りいたします。天の父なる神様、今年1年間も確かにあなたが共にいてくださって、私たちを導き、そして進むべき道があることを教えようとしてくださいました。私たちは恐れや不安や不平不満に心が支配されるときに、そしてまた目に見えるものに心奪われるときに、あなたが主の救いに、私の救いに目を留めようと語りかけられます。今この時、一年間の主の救いに、主の恵みに、主の憐れみに目を留めて、あなたに感謝と賛美をお捧げしたいと思います。今年最後のこの主日礼拝を通しても、あなたの霊、あなたの栄光を表してくださって、そしてこれから迎える新しい年も、あなたの救いとあなたの栄光で満たしてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは共に賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちくださって、聖歌の85番です。1番から3番まで賛美をいたします。聖歌の85番です。お座りください。それでは今年最後ですね、2020年のテーマソングで賛美をお捧げいたしましょう。お立ちください。お立ちできる方はお立ちください。 祝祷いたします。恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる世界中の一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。オンライン礼拝は以上になります。久しぶりに礼拝に来られた方がいらっしゃいますので、ご紹介したいと思います。冬休みの帰省で帰ってこられまして、池上あこやさんいらっしゃいます。お立ちください。歓迎の拍手をいたします。はい、それでは先週の出来事をご紹介いたします。先週金曜日ですね、キムさん、パクさん、ご家族の新居祝福式が行われました。新しい地でのご家族のその生活のためにお祈りください。そしてまたこの新しい地にですね、このご家族を通して神様の祝福がその地に広がっていくようにお祈りくださればと思います。24日はキャンドルサービス、いつもと違ったキャンドルサービスにはなりましたけれども、イエス様誕生の喜びあふれるキャンドルサービスとなりました。はい、劇団めぐみは今年は朗読劇となりましたけれども、神様のですね、メッセージが伝わる良い時間となりました。祝福されたクリスマスの時を今年も過ごすことができました。はい、以上ですかね。はい、これで、年末礼拝終わりたいと思います。